鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まだ冬真っ盛りなんですけど、はい、JR 北海道さんからですね、春の臨時列車の、はい、が発表になりましたので、はい、この釧路に関するところで、お話しさせていただくとですね、釧路湿原ノロッコ号が、
はい、
4月25日から、走り出します。これ釧路と東路の間をまず1往復するんですけど、4月25日から始まって、5月6月、多分10月まで走ると思うんですけど、でそのうち川湯まで延長運転をするのが6月の、6日と27日と、で昨年からですかね、全車指定席になってますので、乗車の際には指定席を、必ず緑の窓口とか駅ネットで、予約していただきたいと思います。それで、これは本当悲しいニュースなんですけど、はい、この釧路湿原ノロッコ号がですね、今のタイプは、一応今シーズンでもう終わりと、はい、いうことで、最後になります。ぜひこのゴールデンウィークは毎日走りますので、ぜひ乗っていただきたいと思います。指定券の方は1ヶ月前から、発売になりますので、どうぞご乗車していただきたいというふうに思います。また、また乗りましたらですね、この番組でもまた、はい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、
はい、まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、 FM 熊谷の斉藤さんにお越しいただいております。斉藤さん、また今日もよろしくお願いします。
はい、 FM 熊谷の斉藤優子です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先週は熊谷市、埼玉県の熊谷市のお話等々も含めていろいろ話していたんですが、
はい、
いよいよですね、熊谷といえばやっぱり我々鉄尾の人間にとってはですね、
はい、
やっぱり秩父鉄道、
ありがとうございます。
その中でもやっぱり SL パレオ、
はい、
これの話をしないで斉藤さんに帰ってもらうわけにはいかないんで、今はもうないということなんですが、FM 熊谷さんでも秩父鉄道の番組もやって、
そうですね、はい、
あれですか、斉藤さん、実際にこの SL パレオは乗ったことはもちろん、は
い、そうですね、厳密に私回数を数えてないんですが、多分100回は超えてるだろうなと思ってはいます。
そうですか、
はい、
それはすごいですね。
でももっと上の方たくさんいらっしゃいまして、もう30年以上運行しているので、多い方は1000回以上乗ってるっていう方いらっしゃいますね。はい、
すごいですね。
すごいですよね。
いや、もうそうなったらもう表彰状もんですね。
本当、その1000回以上の方はすごいです。
例えばのあれですね、1000回乗ったら運転席に座れるとか、なんかそういう
そうですね、
特典とかあるとすごく、
ね、いいですよね。
今ちょっとね、いろいろ厳しいんですけどね。
厳しいですよね。はい、
今秩父鉄道さん のホームページちょっと見てるんですけど、
はい、
この乗車区間がですね、その熊谷から、三峯口っていうところまで、
ね、そうですね、秩父市の終点が三峯口までですね、
はい、で、あれですね、もう100回以上乗ったということは、もう車窓はもうあれですね、目に浮かぶように分かってくる、きますでしょうかね。
目に浮かぶように分かってはいるんですけれど、
はいはいはい、大丈夫です。分かってる範囲でお話を、聞かせていただければと思うんですが、
はい、
まずこの 機関車ですね、
はい、
この機関車が、C58363 号機という機関車なんですけど、
はい、
こういう話したら斉藤さんに分かりづらいかもしれないんですが、あ、はいはいはい、この C58 って、
はい、
この釧路にとっては、はい、むちゃくちゃ馴染みのある SL なんですよ。
なんかそのようで、
はい、
はい、
まあ昭和何年だ、50年かな、51年かな、まあ、SL ここはなくなっちゃったんですけど、はい、最後まで走ってたのがこの C58 なんですよ。
なんか調べたら、はい、そうだっていうことを知りまして、はいはい、本当にご縁があるなと。
そうなんですよだからその私もその私は確か高校1年生ぐらいの時に SL がなくなったんですけど、はい、
そうですか。
だからもうこの機関車の引く列車に乗って、まあ、鉄道人生は始まったぐらいのそのぐらいやっぱこの458っていうのがすごくこう、はい、なんですかね、こうすごく身近な存在で、だから、まあ、全国で、今 SL 走ってますけど、
はい、
やっぱり一度はこの秩父鉄道の458の、はい、音を聞いてみたいんですよね。
汽笛の
音、汽笛とかですね、走る時の、
そうですよね、はい、
まあ、ね、こちらも今 C11 っていう出現号走ってるんですけど、はい、それとはまたちょっとやっぱり大きさもちょっと違いますしね。
そうですよね、はい
はいはい。で、この10個、秩父鉄道さんの、ホームページによりますとですね、はい、今年は3月から、まあ、運行開始のようなんですけど、はい、いつもなんか今度春からこう、これ大体今いつ頃まで大体走パレオは秋ですかね。
そうですね、12月の上旬までが最近は多いですね。以前は1月1日に、はい、走らせたりとか、日照期を検出して走らせたりですとか、はいはいはい、いろいろやってたんですけれども、はい、まあ、検査の関係ですとかありまして、12月の23かな、秩父夜祭りという大変大きな秩父市のお祭りがありまして、はい、そこではやっぱり走らせなきゃならないということで、
結構臨時列車の名前で聞きますね。
そうですね、ちょうど昨年は、はい、出発を遅らせて、はい、しかも熊谷出発ではなくて、通常走っていない行田市駅から走らせるということで、夕方だったかな、午後出発させる、で夜祭りにそれに乗って行ってもらうっていうのがありました。
でもなんかいいですね、容疑者ですよね。
容疑者ですね、はい、
それでも素敵ですね。
はい、
で定期列車の方がこちら のホームページに見ますと、はい、まあ、大体なんか10時15分発っていうことで、
はい、
乗車される、まあ、もう100回以上も乗られた斉藤さんなんですけど、
はい、
やっぱりこの熊谷駅っていうのはもう相当混雑してるんですか、出発する時は。
やっぱり SL 運行日は大変混雑しておりまして、そこから熊谷から始まるということで、
はいはい、
だいぶ早い時間からですね、はいはい、いろいろなお子様連れの方だったり、鉄道ファンの方だったり、はいはい、あとはやっぱり秩父が観光地で手前に長瀞もありますし、ご旅行で乗車される方ですとか、あとは団体のツアーの方ですね、もういらっしゃってるので、かなりの賑やかさはありますね。
そうですか、
はい、
客車はこうなんですかね、はい、こう4人掛けのボックス席、いわゆるボックス席っていう
ですね。
はい、いいですね、
いいですね、
全てが、はい、ボックスになっているんですけれど、はい、昨年だったかな、はい、ちょっと中が変わりまして、
あら、そうですか、
4号車にバーカウンターが設置されまして、
あら素敵ですね。
そこでお酒の販売ですとか、いろいろ食べ物の販売ですとかも始まりましたね、はい、そこがちょっと最近変わった点ですかね、はい、
なんかいいですね、
うん、
まあ、私はビールが好きなんです
けど、はい、ね、クラフトビールです
か、クラフトビールですよね。
秩父はイチローズモルトというウイスキーも有名ですので、それも社内で飲むことができますね。飲んでる方結構いらっしゃいますね、はい、
それで、まあ、見るとそれこそ深谷花園とかですね。
そうですね、はい、はい、
素敵な名前ですね、これも。
深谷花園というのは一番その、はい、新しい秩父鉄道の駅で、アウトレットが駅から本当に歩いて2分3分でもう目の前にあるんですね。その関係で、 もうアウトレットを招致するということで、すっごく綺麗な近代的なって言ったらあれですけれども、まあ、駅舎が建てられまして、それまでは竹川という駅に SL は停車していたんですが、
はいはい、
ちょっと残念ながら竹川通り越して深谷花園に停車するようになったんですよね。
あら、すごい、なんか昇格しましたね、深谷花園。
そうですね、新しい駅ですし、ただあの停車時間が1分2分なので、ちょっとそこで何かするってことは、ね、できないんですけれど、は
い、いやでもなんか駅名標だけこれ取ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。これ駅名が非常にこう、はい、珍しいですね。
駅名、そうですね、ひらがなと、
ひらがなで、はい、
はい、使われてますもんね、
で、深谷花園の次が、はい、斉藤さんの、
あ、そうですね、
最寄り駅っていうか寄りですね、はい、
はい、
ここはちょっとなんか停車時間がちょっとあるようですね。
ちょっとありますね、はい、あとなかなか秩父鉄って古い駅が多いので、
はあはあはあ、
お手洗いが1回、改札の外に出なきゃなんですけど、フリー駅はホーム上にもありますし、 あとは東武東上線と JR 八高線も走っているので、はいはいはい、やっぱりそちらから寄り駅から乗るっていう方も当然いらっしゃいますね、はい、
八高線は乗ったんですけど、まだ東武東上線まだ乗って走ってないですよねそれから今気になる単語が出てきて、
はい、
これ秩父鉄って呼んでるんですか、地元の方。
そうか、秩父鉄道の愛称は秩父鉄っていうのが、はい、私たちはごくごく当たり前で、
秩父
鉄でって、はい、言いますけれど。
じゃあ、熊谷市に行ってちょっと秩父鉄って言ってたらなんか地元感って言
いますね。もう地元の方ですね。
覚えておきます。
それはもう絶対覚えておきますね、は
い、ぜひ言ってください、
はい、
はい、
いいこと聞いちゃった。
秩父鉄、はいはい、
でも北海道の方言出ちゃうんで
多分すぐ大丈夫です、
大丈夫です
、
はい、で、寄居を出発すると、はい、まあ、今度長瀞という、
長瀞、はい、
なかなか
ですね、
これもなかなか読めないですよね、長瀞って。
そうですね、私たちはもう子供の頃の遠足の場所だったり、はい、馴染みがありますけれども、はい、なかなかね読みづらいですけれども、はい、一番観光客の方が多いんじゃないのかなって思いますね。
渓流下りが有
名ですね。そうですね、はいはい、荒川の、はい、
そうするともうこの辺からは本当にこう山の中に入っていくっていうイメージなんですかね。
そうですね、その外見える景色が熊谷、はい、まあ、深谷もですけれど、こう住宅街、街中を通って、はい、だんだん寄りから先に、町から山の景色に変わって、ワクワクしますよね。本当にちょっとした旅ですよね。
そうですよね、
はい、
へえ。で、長瀞の次に泊まるのが水野っていう駅で、
水
野、
は
い、ここは何かあれですか、特徴的な。
水野はですね、確か秩父音頭という、まあ、子供の頃とか運動会でみんなが子供も大人も踊るような、まあ、音頭ですか、釧路にもあるのかな、はい、それの発祥の地が確か水野だったかと、はい、
どんどん私まあ、こういう年齢なもんですから、
はい、
日曜の夜商店見ると、
はい、
落語家の
林家たい平さんですね。
そうですので、たい平さんがよく秩父ってよく、
はい、おっしゃってますけれど、SL パレオエクスプレス号の車内アナウンスは林家たい平さんの録音ですけれども、アナウンスが流れまして、各駅とか間 でここはっていう名所の紹介をしてくださいまして、それも深谷花園駅ができることによって新しいものにちょっと一部やっぱり変わって、はい、そうなんです。
そうですか、いやそれも楽しみですね。
そうですね、はい、本当に
太平さんあれだけもう秩父の
言ってます
ね、観光大使みたいなことを、
はい、聞けます、アナウンスが、はい、
落語もやってくれればいいですけど、
ね、落語はやったことあるかな。でもご乗車されてね、はい、アナウンスを生でしたっていうことはありますね。
ああ、そうですか、
はい、
あ、それはいいですね。で、今度は水野を過ぎると、はい、今度そのものズバリの秩父
ですね、はい、
すみません、僕ちょっと、まあ、乗ったことがないので、
はい、
やっぱ秩父の駅の周りっていうのはやっぱりこう、はい、なんかこう市街地っていうか、
市街地、そうですね、まあ、観光名所ではあるんですけれども、はいはいはい、 秩父駅のホームからはその秩父の武甲山という、はい、あの石灰石
ピラミ秩父セメントっていう会社を、そうです、はい、
まさに
ありましたね、
はい、その段々のピラミッドみたいな形になってますけれど、はいはい、山も見えますし、はい、あとはよりより先ですと、はい、秩父鉄道貨物列車も運行がありますので、はい、すれ違う様子とか、はい、その石灰石乗せて運んでる様子とかも、はい、あの見ることはできます、はい、
じゃああれですね、あの撮り鉄さんたちもこの辺は
いっぱいいますね、いっぱいいらっしゃいますよね、はい、もう沿線は SL が走りますとすごい数いらっしゃいますね、はい、
やっぱ東京に近いっていうのがやっぱり来やすいと思うんですよね、
そうですね、都心から一番近い蒸気機関車というふうに秩父鉄道さんも、はい、あの紹介されてますので、
はい、はい、その秩父を過ぎると今度は、ね、はい、お花畑って、
お花畑、
はい、また随分素敵なお名前の、
そうですね、本当に素敵なお名前で、こちらの方が秩父よりも、はい、より観光地かなという感じで、はい、新しいお店もどんどん増えていますし、
まあ、いわゆるなんかおしゃれな店みたいなような、
そうですね、はい、お花畑駅自体もリニューアルされまして、はい、ちょっとこうレトロな感じの、
あ、そうですか、
はい、可愛らしい明かりがついたりですとか、駅名の表が可愛らしく変わったりですとか、
はい
はい、結構それは撮影されている方が、
あ、そうですか、
あの鉄道ファンじゃない方も、はい、はい、多いですね、はい、
いや、なんかお花もなんか綺麗そうですね、
あの芝桜が有名な
秩父は、あ、
はい、ところですね、春になりますと、
はい、そして、はい、終着駅が三峰口ということで、はい、10時15分に出て12時54分ですから、
はい、
2時間半も乗ってられるんですね、
そうなんです、
いい列車ですね、
なんかそれが当たり前だと私は思っていたんですけれど、
あ、こちらの出現号が、はい、だいたい1時間半ぐらいなんですよね、
そうなんですよね、だから他のところは短いんだっていうのを知って、
はい、
うん、そうなんです、
はい、
これが当たり前じゃなかったんだなって、
当たり前じゃない、
そうですよね、そうですよね、思いました、
だから往復で乗るとですね、はい、約5時間ちょっとは、うん、あの SL の旅が楽しめる、
楽しめます、はい、
この、 あの三峰口では、はい、あれですか、機関車をこうあれですか、回転をさせるんですか、
そうですね、三峰口には転車台が設置されていますので、はい、まあ、もちろん転車を熊谷に帰りますので、はい、方向転換するんですけれど、
はいはい、
その前にあの研修員の方ですとか、はい、機関士さんが、まあ、整備をする、給水をする、
はい、給水、はい、
まあ、その様子も見ることができますね、はい
はい、そこからなんかロープウェイか何かが、
あ、
出てるんでしたっけ、
昔は出ていたんですけど、はい、今は三峰からのロープウェイは廃止されていまして、
ね、
ただ長瀞にはあの保土山へ行く観光のロープウェイというのは今でもありまして、はい、
ね、
そちらはたくさん楽しまれている方いらっしゃいますね、はい、
で、約1時間ほど時間があって、また、はい、熊谷に帰るというダイヤなんですけど、
はい、
ちょうど1時間っていうのがなんかちょうどなんか良さげですよね、
そうですね、あの駅そばも秩父鉄道さんの、
そうですか、
三峰口に
もありますし、これはすごい話題が出ました
し、まあ、秩父、うん、お花畑駅にも、はい、ありますけれども、はい、やっぱり三峰口駅で SL の運行日だけ、
はい、
まあ開けるわけですけれども、
そうですか、
そこでいただいたりとか、
いや
美味しいですね、
いや、駅そばを守る会としては
あ、守る会だったんですか、すごく美味しいです、
食事が動きますね、
本当に美味しいですね、
あ、そうですか、
はい、
うん、これはもうやっぱバーカウンターであのビールを飲んで、はいはいはい、それでこの三峰口到着したらそば、
そば、
そうですね、
帰りも飲むと、
帰りも
飲む、はい、
もう多分帰り寝てるんだよね、
はい、
いやでも楽しいですね、
いやいいですね、
あの最初はこう列車に乗られてる、はい、まあ、乗られてますけど、はい、なんかその運転手さんたちとかもこうお話とかをされる時ってあるんですか、
そうですね、本当に、まあ、番組がきっかけで、あの全員の機関士さんと SL 担当の研修員の方とはお話をさせていただいて、私自身もあの SL の車内アナウンスですとか、あとはあの SL の、
はい、
女子席ですか、あとは 機関士さんの席とか座らせていただいたことがあるんですけれども、
それはやっぱり役得ですね。
いえ、ただやはり本当にあまたいる鉄道ファンの方がやっぱりこうお金を払って楽しまれているわけなので、私もやっぱりそこはこの仕事に甘えることはなく、自分で個人的にツアーに申し込んだりとか、あの体験に申し込んだりして来るのみたいなことを言われながらも行ったりして楽しませていただいております。
そこはやっぱりちょっとね、一線を越えるとね、また見てる人は見てるんでね。
そうですね、はい、やっぱりそこはちゃんと、
はい、それは立派だと思います。
はい、置きたいですね、はい。
だから、あの機関士さんから、いやーなんか大変なんだみたいな話っていうのは聞いたことありますか？
そうですね、あのね、あんまり話すことはできないかもしれないですけれども、
この話できる範囲で、
やっぱり熊谷の夏の暑さはかなり機関士さんにとっては過酷ですし、飲み物を何本も用意して乗車されたりですとか、それもありますし、やはり古いので、その SL 自体が、客車ではなくて SL そのものが古いので、いろいろこう不具合があったりですとか、あの SL だけではどうにも運転できないときは、後ろに電気機関車を上電運転に、上電運転にして、
協調運転
になるんですかね、蒸気機関車と電気機関車をくっつけて走らせたりですとか、
それはそれで、まあ私なんかもうすげえ面白いなと思って、
だから鉄道ファンの方はやっぱりそれをこう撮影されたりとか、いろんなことがありますと、まあ、熊谷出発できなかったこともありますし、そういったご苦労がこう時々ありますと、やっぱり彼らがこう守って走らせてくださっているから、私たち乗客として、あの釧路もそうだと思うんですけれど、乗車できますの で、やっぱりあのすごい大変なお仕事をされてますし、車内販売もパレオはありますので、そういった方たちですとか、本当にあの彼らなくして乗ることはできませんので、やっぱりその辺がお話がちょっと聞けたりですとか、あのただの乗客の立場とはまたちょっと違ってくるんですけれど、
見方がちょっと違ってますよね。
はい、そうですね、本当に安全に過ごしてほしいなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございました。今日は、先週と今日はですね、あの SL パレオが走っている FM 熊谷さんから、斉藤さんにお越しいただきまして、もうちょっとまたパレオの話ができればいいかなと思ったら、それはこう私が今度秩父鉄道行って、
ぜひお待ちしております。
パレオに乗ってからということで、本当2日間にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、そして先週今週とゲストで、お迎えしてお話をご紹介していただきました、 FM 熊谷から斉藤優子さんでした、そして、FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、皆さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。